おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、ですね。4月、26日金曜日の朝7時18分ですね。微妙にいつもより、そんなこと気にしてる人は誰もいないと思うんだけど、7、8分遅いはずなんですよ。これにはね、非常に単純なわけがありまして、今大谷翔平の打席見てたんですよ。今日は、ドジャース先発山本由伸で、まあ、元オリックスのエースですね。6回無失点で、降板して、1対0で勝ってるんで、勝ち投手の権利持ってるわけですが、さっきの回危なくて変わったピッチャーがですね、2塁にランナーを置いて、もう本当にほぼ同点っていうシーンが あったんですね。同点になっちゃうと山本の価値は消えるんですよ。同点に一度でもなるとね。勝利投手の権利ってやつなんですけど、試合がそのまま勝って終わると山本に1勝プラスされると。これがもう1勝って結局給料で何千万と違って聞かねない、何千万言い過ぎて、でも1000万ぐらい違うんじゃないかなと思う時があるので、大事なわけですが、まあこれで別に多分後ろのピッチャーが同点とかに追いつかれても査定ちゃんとある程度はされると思うんですけどね。無失点だったし、今日の山本はスプリットがすごい良かったんですよね。で、で大谷要するに追加点が欲しいわけです。1対0っていうのは本当メジャーリーグではやばい、すぐいつでも簡単にひっくり返されるんで、それが4対0ぐらいになってると、4対3になっても山本の勝ちは消えないんですよ。この辺が野球のね、考え方なんですね。で、ノーアウト二塁で大谷というシーンでですね、サードショーフライだったんですけど、要するに点入ってないんですけど、まだ打ってない。ここで見るのやめてこっちに移ってる。という、それが今なんですね。もうちょっと伸びてりゃポテンヒットで、多分あそこからすると、二塁ランナーへ、一番バッターなんでね、俊足なんで、帰ってくるんですけどね、あれでね、2対0になれば、一発食らっても、山本の勝ちは消えないと。どうなるか分かんないですけどね。気になりながら、気にはしないで、ポッドキャストに入っているわけです。で、7分遅かったと。まあ、そういうことですね。まあ、全然気にする人はいないと思うんですけどね。はい。で、たびたび申し上げている通り、4月30日までは、3ヶ月チャレンジ。これね、もう名称を変更しようと、今回、決意しました。今日にも変えてやるぞ、みたいな。なんか、まだ確定はしてないんですけど、やっぱりこう、仕事のメンタルを整えるための、3ヶ月チャレンジでもいいかもしれないけど、仕事のメンタルをなんとかっていうのは入れて、3ヶ月コースとか、3ヶ月講座とかでもいいかなという感じを、ちょっと、持ちました。持ちましたというか、大体そういうふうにしようと。でも告知文も変えて、いろいろ変えていこうと。やっぱりね、原稿にちょっと首っ引きになりすぎてるなと思ってですね。昨日、手帳、これね、5月19日、第1回のですね、前回はもうベータ会なんで、第1回のタスクシュート手帳セミナーを開催します。これはもうハイブリッドで、オンライン、オフライン、どっちもあります。オフラインの方は、やっぱり神田の、ちょっと神田だったと思いますけれども、会場を抑えましたので、こちら。オンラインの方は、もう普通通り、ズームという形を取るので、それを昨日告知させてもらったわけですね。やっぱこれ、やっていかないと、一つのことばっかりやろうと頑張ってても、どうせやんないんでね、どうせマリオやったりするんで、マリオあれなんですよ。クリア後のゲームがめちゃくちゃ難易度高くて面白くてですね、結構、これも首引きなんですね。いろいろ最近あるなぁと思うんですけれども、忙しい割にはゲームにも結構な時間を投入するという、まあ、あるあるですね。あるあるなんですよ、こういうのはね。で、なんだろうな、そう、手帳のセミナーやります。これも3500円なので、よろしければですね、ぜひご参加いただきたいかなと思います。会場の方は、そんなにたくさんの、募集人数はかけてませんけど、まずいっぱいにはならないかなっていう、わかんないけどね。なかなかこう今、やっぱオフラインの時代ではないので、でも手帳なので、やっぱりですね、 完全オンラインっていうのは、なんかちょっとやっぱり僕の中ではぴったり来ないんで、もちろん会場ゼロになれば、ちょっと考えますけどね。はい、そんな感じであります。で、3ヶ月チャレンジの方は、今月いっぱい、募集かけますので、よろしければぜひお願いします。どうしようかな。1名様かな。残り1枠をさせていただきたいかなと思っております。まあ、これゼロだとですね、まあ、別にそのゼロになっちゃうというわけではないので、継続についてもね、これからはちゃんと書いていこうというふうに思いました。3ヶ月で、いいっていう方もいらっしゃれば、やっぱりもう9ヶ月ぐらいかけたいという方も当然いらっしゃるぐらいの内容なので、別にここ、最初は3ヶ月っていう1ヶ月お試しコースも用意しましたしね、これで大体いいんじゃないかなと思うようになったので、その辺も合わせて、もう少しこう、がっつり書いていければいいかなと。まあ、ここで喋るのは簡単なんでね、告知するとなるといろいろ、あるので、いろいろ思っちゃうわけですけどもね。まあ、とりあえず、こちらでまずお話ししておこうと思いました。で、本題に入りますと、これも971回目なんですね。971という数字には何にも興味がわからないんですが、972となると僕は、9で割れるなとかいう、またどうでもいいことを考え始め、しかも9で割ると108だから、もうだいぶ割れるな、みたいな。972というのは、つまり約数多いなと、そういうことを、なぜかそういうことを考えたがるんだな、自分は。なんでなんですかね、これはね、頭がそういうものを、に、ある種の報酬を感じるんでしょうね。それはまあいいんですけど、全然全くどうでも、あまりにもどうでもいいんですけど、そうは言っても、あと27回で、39が来るなと、なんか最近39づいてますが、これからしばらくはこの話続く気がしますね。やっぱ数字はね、何か頭がこう反応するんですね。ですね。そうそう。ずっと今週は東映ドイツ化が話題に結局なってきたと思うわけです。まあ本、ずっと摂食障害の松木さんの本読んでることが最大の理由ですが、これを本当にね、なんていうのかな、認知の問題。認知の問題はありますよ。もちろんね。認知なんだから。知覚もしてるし、認識もしてるし、解釈も入ってますからね。でも、大事なのはそこじゃないってことですね。認知行動療法でいうところの認知、つまりそこには認知心理学がベースにあるんだけど、コグニティブサイコロジーなわけですけれども、これはもうもちろんありますが、そう、この統合同一化という問題はですね、全然その文脈とはだいぶ違うんですよ。外に影響を間違いなく及ぼしていくっていうところが大事なんですよ。なんかね、個別の人たちが個別の意識を持って動いているという、この、まあ、グッドバイブスでクラドノ慶三さんに言わせればバラバラ意識のですね、まあ、これは、アメリカの科学の見方を、社会科学に導入したいという考え方から来ているのであって、それはそれでいいんですよ、別に。いいんですけど、これだけになっちゃうと、絶対説明できてないことがあるわけです。特に一番説明できてないものの最たる中に、感主感性って問題があるんですよ。2者、特に2者はね、もちろん2者以上の普通人は交わってるケースが多いんで、実際2者っていうことばかりじゃないんだけど、少なくともそこに2者がいて、密室に近い状況だったときは、個別の一人一人の主観についてどうのこうの考えていても、割としょうがない感じなんですよね。だからカウンセリングは感主観的なんですよ、やっぱり解釈としては。で、この感主観的というのが僕らは、そういう考え方はですね、学校で大して全然扱ってこなかったから、感主観性っていうのは哲学用語ですからね、オカルト用語じゃないんでね、ちゃんとあるわけですよ、そういうものは。僕は絶対ちゃんとあると思うんですよね、そりゃ。だって、それこそウィニコットの名言ですけど、あれは常識といえば常識で、一人でいる赤ん坊などいないっていうのは本当にそうで、赤ちゃんの心というものは母親の心なわけですよ。これがまたね、フェミニズムから攻撃されるという、めちゃくちゃややこしい話が出てくるから、話がもう本当に、別にそこで抱っこしてるのはお父さんでもいいわけですよ。お兄ちゃんとかあるじゃないですか。 それはずっとお兄ちゃんが抱っこしてるっていうのは、それはそれで社会問題ですけど、そうではなく、あるんですよ。そういうものはね。で、赤ちゃんの心はお母さんの心ですっていうのがですね、僕らはなかなかもう教育効果なんだろうな、一つは。わからなくなってきてるんですよね。いや、それは母親に牛耳られてるとかね、なんかよくわからない理屈がそこで飛び出してきちゃうわけですが、そういうことでは全くないということですね。心というのは、こう、私の心ですって言って、なんちゅうんですかね、なんというんだろう、そこから先に一歩も入っていけてないというのは、おかしいと思う。中でも、やっぱり今日、投影という話をする以上、絶対必要な、対象というやつを考えないわけにはいかないわけですよ。対象が母親だからといって、それは、私の心じゃないんですみたいにならないわけですよ。私というのは、この個別、具体的で、一個の、ここにある一つの私という顔をした肉体そのものなんですみたいな、それは、そこから先に進めなくなるじゃないですか、それを言ってしまうと。そうすると、私は全く分割できない何かみたいに、分割も観察も分析も何にもできなくなりますよね。私で止まっちゃってるから。その私というのはどういう構成なんだと言ったときに、母親っていうのが出てきて、この母親が、実母とイコールであるって考えるのはもうすごいナンセンスじゃないですか。そんなことがあるはずがないよね。心の中に実体としての母親が入ってるなんて。これは間違いなく対象と呼んでるんだけど、まあイメージっていうのかな。そういう構成要素ですよっていう話ですね。しょうがないですよ。だから牛乳というところには、乳糖とかが入ってるわけですよ。で、いやいや、牛乳は牛乳でしょっていうのをそれに対して言うっていうのは、なんかこう、議論が噛み合ってない。それと同じで、私は私ですって言って、ここから、それは牛乳は牛乳ですっていうのと同じで、いや、そうじゃなくて脂質っていうものがねっていう話をしたときに、いや、牛乳は牛乳ですっていう、それがそれ以上分割しないところなんですよ。そこから先には進んでないと。だから私がやりたくないのは私がやりたくないんだっていうのは、3ヶ月チャレンジ的に言うと、すごくこう、ここから先に進まなければならないっていう事情があるんですね。ところが僕らはこれが苦手なんですよ。これが苦手。まず投影同一化っていうのはですね、ちょっと昨日あたり、良い投影同一化をするか、それともしないかみたいな話したんだけど、ああいう、なんちゅうのかな、贅沢な話をしている場合ではないですね、本当は。贅沢な話っていうのはどういうことかというと、まず投影、悪い投影同一化をどうするかって話、ここで全て終わるんですよね。すごいここで長引くし、まあ、ここができれば、ここから先は気楽なもんなわけですよ。だから私の話に、反応していただいて、昨日も結構3ヶ月チャレンジのグループセッションで喋ったんですけど、4月30日締めの、原稿の締め切りなどというのはですね、まあ、これ編集さん聞いてたらごめんなさいね。全然ね、深刻な話じゃないんですよ。これはもう贅沢な悩みって、悩んでないんで僕は、そもそも。なんちゅうのかな。面白いから喋ってるっていう一面があるのと、もう一つは、みんなこれを誤解してると僕は思ってるから喋ってる。つまりこれを悪い投影同一化をやり始めると、いたずらに深刻になっていくわけですよ。それをやめてしまった後の話、なんて、はっきり言って面白くもなんともないのでね。それがやめられるんだったら悩まないはずなんですよ。もうこのレベルでは。でもまあ、それをやめるのが難しいよねというところでもう皆さんに、もちろん、ここが一番、ディスカッションというのかな、議論のポイントになるわけです。で、ポイントは2つあって、1つはまず第一に投影同一化というものが認められないというポイント。つまりそれは事実なんだと。これは事実では全くないんだけど、でも事実なんだと思っている。これが一つ。だからそれは事実なんですよ。投影同一化にしないでくださいっていう議論ね。もう一つが、事実じゃないのが分かったとはいえ、どうすればいいんですか。これが二つ目の議論ですね。で、この二つが、もうクリアされればですね、その後なんてのはですね、なんてことはないわけですね。なんていうのかな、例えて言うなら何にどう例えるか難しいんだけど、まあ、ずっともうお腹の調子悪くて下痢でみたいな、すいませんねこれもね、こうずっとそれなんだけど、最近こう成長剤飲んですっごい良くなってきましたけど、 今日の昼も整腸剤飲んだ方がいいですかねぐらいな、そこはもう大した悩みじゃない、はっきり言って。一応聞くみたいなレベルじゃないですか。問題なのはその一番ひどい時で、ですよね。一番ひどい時ってのが東映同一化なのが事実だとしか思えないって言ってる時なんですね。そうだな、どうしようかな。まあ私にしておこうか。私のイメージって私にはよく分かってないから、こういう時に不用意に大橋さんとこう、大橋悦夫さんですけどね、タスクシュートの引っ張り出してきて、彼に申し訳ないなと思うんで、J。そうだな。じゃあ今回は編集さんに登場してもらいますが、編集さん全然悪くないし、これ聞いてると傷つくと申し訳ないなと思うんですよ。でもまあ編集さんにしておこう。めんどくさいからね。どうせサンプルなんで、何編集でも構わないんでね。でもな、具体的な方がわかりやすいんですけどね、こういうのはね。まあ、編集さんにしますね。つまり、私がこう、今まさにそうだったんだけど、こういうことを4月30日の締め切りなんてどうでもいいんですよっていうのを言うと、編集さんが、傷つくじゃないですか、とかね。辛い思いをするじゃないですかって言ってる、この編集さんというのは、実在してないということなんですよ。いや、本当に聞いてるかもしれないじゃんっていう、そういうことを言い出すという、まさにそのことが、この東映同一化というものを誤解している最大の理由、最大のポイントなんですね。まず、私の心に今いますよ、編集さんね。これを内的対象と呼ぶんですよ。専門用語でね。内的ですね。私の中にいて対象なんですよ。それは外にはいないよってことですよ。間違いなくね。まず、大体私はこの編集さんの、締め切りに乗っていた、僕、イマジネーションの能力低いんで、ほとんど顔なんか思い浮かんでないんですけど、まあ一応、おぼろげに、今すげえ頑張って無理やりシルエット作り出してるんだけど、顔は正面顔なんですよ。わかります？後ろは見えない。全くないんですよ、後ろなんてものは。テレビの画面に後ろの姿が映ってないときはないように、ないんですよ。私の心の中には後ろがない。でも、本物の編集さんには後ろ姿はあるよね。多分。後ろ姿がない人っていないですよね。だから、これが内的対象というのをもう少し厳密に6文字熟語にしちゃうと内的部分対象っていうわけですよ。部分だから。部分ということは、そのような存在は実在しているはずがないんですね。部分だけで人は生きていけないんでね。俺、前姿しかないからみたいな、そんな人はいないでしょう。幽霊って大体ね、部分対象なんですよ。それが非常に大きな。足がないとかっていうじゃないですか。あれは足がないんじゃなくて、足まで想像できてないってことだと僕は思うんですよね。つまり、足歩いてどことか歩いてるともう幽霊じゃなくなっちゃうわけですよ。幽霊とは内的部分対象だからこそ足がないわけですよ。いいおっぱいだの、やたら言ってんのは、お母さんを全体像としてまだ結べない赤ちゃんから見ると、おっぱいしか見えてないから内的部分対象としてのちぶさっていう言い方をするんですね。そこしかないってことですよ。そこしかない人いないじゃないですか。作り物のおっぱいとかあるけど、そういうことじゃなくてね。そこしかない人はいないってことですね。これがめちゃくちゃ大事なんですね。私たちはこの内的対象というやつを外に置くって、外になんかね、投影する。投影はいいですよね。プロジェクターですよ、プロジェクター。こういう像を、本物の上に被せる。被せるっていうか、置くっていうか、投げかけるっていうか、まあ、とにかく映写するわけです。あ、映写いいね。映写なんですよ、これは。映写すると、例えば私の中の内的対象としての編集さんを、外にこう、見ちゃうわけですよ。外に見ちゃう。で、ここをね、認知系の人が言うのは、認知の歪みでしょう。それは誤解でしょうってことを言うんだけど、誤解なんだけど、もちろん。誤解に決まってるんだけど、そこは大事じゃない。これをやると外の世界が変容していくよっていう、これが東映同一化なんですよ。その私が投げかけたものになっていくんだよ、相手はと。で、ここがオカルトチックに聞こえてきて、いやー、対象関係とか精神分析とか頭おかしいよねみたいになりやすいんだけど、僕はここは全然頭おかしくないと思うんだよね。これほど間違いなく私たちが日々 やりまくっている、しかもかなり良くないことはないと思うんですよね。仏教で言ってることもイコールじゃないんだけど、ものすごくこれに近いなって思う部分はいっぱいありますよ。とにかくこれが、まあ、仏教は単純に東映ドイツ化とか言わずに、幻影だ、幻影だ、幻影だってやたら言うんだけど、幻影だと言うんだけど、それ幻だから、まさに幻なんですよ。だって、映写だから幻に決まってるじゃないですか。これが現実だって言い張ってしまうんですね。この東映ドイツ化のこのからくりというものにハマって、僕らみんなハマってるんだけど、子供なんていうのはまさにハマってるわけですけど、事実だって言うわけですよ。だから私が4月30日のね、この、締め切りなんて気にしてませんとか、いやあれはもう関係ないですよとかいうのを聞いていたら、聞いてるのは内的対象ね、聞いていたら編集さんは嫌な気持ちになるよね、それは事実でしょっていう議論を始めちゃうわけですよ。で、例えば私とそういうことを言っても、私は一歩も譲らないからここは、いずれ諦めるのかもしれないけど、でも事実だろうって内心では思っちゃうじゃないですか。これぐらいこの事実感に、なんて言えばいいのかな、事実だと信じている気持ちは強いということです。つまり私たちはこれほどまでに自分の心の外に出られてないってことですよ。ここを、まあ、全カウンセリングとは言いませんが、少なくとも力道的なカウンセリングは間違いなくここをすっごい問題視してるんですよ。だから現実との遭遇とか、外との開口とか、現実に出会うこととか、他者がそこにいるとか、内的対象を破壊したときに、これはミニコットですけどね、破壊しても、何でしょうかな、外在する現実は破壊されないとか、そういうことを一生懸命ありとあらゆる、なんつうんですかね、これはね、プラネタリウムってあるじゃないですか。で、僕ら思い込みますよね、あ、宇宙だわ、みたいな、星空だ、みたいな。消えるでしょ。消えても、プラネタリウムの、何でしょうかな、外形の、白いスクリーンは残るじゃないですか。あれが外であって、その映し出された星空は幻影ですよね。あれが映写ですよね。私たちはあれを見て過ごしてるってことなんですよ。で、あれ見て過ごしてしまうと、なんていうのかな、それにだんだんなってくっていう、ここがね、プラネタリウムとはちょっと違う。プラネタリウムでいくら星空映しても、あのドームは絶対星空にはならないけど、私たちの人間関係はこれを人もたやすく、実現していってしまうわけです。東映ドイツ化において。だけど、例えばだから目の前のね、だからその編集さんを私がもう本当ひどいやつだって思っていると、彼女はだんだんひどくなっていくというね、これは起こるんですよ。だけれども、プラネタリウムだとこれは起きないんでね。だけど、人間関係ではこれは起きるんです。そして、それだけではなく、この巻き込んでいって、その編集さんの上長さんとか、そこの編集者丸ごと、出版社丸ごとを悪いものに変えていく力があるんですよ、私たちには。力というべきなのか、そういう作用というべきなのか、そういうことが、起きますから、ますます現実っぽく見えてしまって、ほら、やっぱり現実だったじゃないですか。そうではなく、あなたがその現実を作っちゃったんですよと。ただそういうふうに見るだけでは飽き足らず、そういうふうにしちゃってるんですよという話なんですよ、これはね。で、これは私が例にわざわざこれを出したのは、要するにここまでわかれば私はこういうことはしないということです。だから、この編集さんが悪いとはもうかけらほども思っていないわけですよ。だってそういうふうにかけらでも思うのが、ものすごくこの件では私に不利益をもたらすに決まってるんで、相互に不利益をめちゃくちゃもたらすんで、やめるだけでもう全てはハッピーなんですよ。で、これをやめられたとどうするかなんて話は、さっき言った通り、やめられたってところまでに行き着くのに非常にこうエネルギー使うんで、やめた後のことなんかいいわけですよ、どうでも。やめてしまえばもう何もかもうまくいくぐらいに思っとけばいいわけですよ。で、でも、いや、本当に編集さんは、私のそれは推測かもしれないけれども、編集さんは実際に悪い気持ちになりますよっていう議論が続くんですよね、ここでね。続けたくなっちゃう。それは外に出られてない。もうここはもうこういう平行線をあとはいかに、その人のその人間関係ですね、やり合ってる相手との人間関係において何をどのように喋るかということが 問われているだけであって、あるいは喋らないかということが問われているだけであって、この議論をどこまで続けていても、ある意味虚しいと。虚しいっていうのかな。でも、ずっと虚しくても続けるという考え方もある。沈黙するという考え方もある。それこそ物思いにふける。どう言ったら分かっていただけるかなと考えるというも、考え方もある。とにかく、考えるわけです。そしてですね、この中で、今、編集さんと私って2社だけど、その編集さんは気分害してますよっていう第三者引っ張り出してきてますね。この人との関係においても東映ドイツ化が起きてるってことですよね。起きてますよね、間違いなく。いや、この人も本当議論好きだなとか、鬱陶しいなとか、僕が思うと相手の人はそうなっていくんですよ。だから、こういうふうに思うのはやめて、いや、ここが難しく聞こえると思うんですけどね。いや、そのように思うのはもっともだよなと、共感する必要があるわけです。これが共感ってことなんですよ。そう、編集さんがの顔色を伺っちゃうよねとか、気分害するの怖いよねとか、あなたがそう思うのはよくわかると。いかにあとはそれを分かっていけるかってことなんですよ。分かっていくんだけれども、でもそれはやっぱり東映ドイツ化なんですよっていうところは譲らない。そういうふうにしていくっていうのはどういうことかというと、この議論をしている人というものの関係性が、なんていうのかな、関係性に悪い投影をやっぱりしないという話なんですね。この関係性でおいても必ずこの、なんつうんですかね、東映ドイツ化をやめると僕だったら言いたいんだけれども、いずれにしてもそういうことはいずれやむだろうと思っておくっていうか、思っていくっていうふうにしていかないと、やっぱりこう悪くなってっちゃうわけですね。悪い投影を、はい、一時的に途切れたと思うんですけど、まあ、いいところで途切れた気がします。今ゴミ捨ててきたんですけどね。ですね、この東映ドイツ化っていうのはもうとにかく対象を映写してる。で、そのことに僕らはまず気づく必要があるわけです。その2人いるってことですよ。2人っていうのも変な言い方だけど、この場合編集さんというのは実態として彼女は私の外にいる。彼でもいいんだ。でも、私がここで言及したり、こういうことがあったみたいな話をしている。これは私の中に、私の中にいる人について何を言おうと何をしようと、相手の人は傷つかない。非常に重要なんですね。相手の人が絶対に傷つかないというこの点をひっくり返して考えると、どれほど相手の人が私の内的対象についてああでもないこうでもないと言ったり思ったりしたとしても、私は傷つくはずがない。当然ですよね。だって実態がないもん、後ろ姿すらないものに対して攻撃いくらしたところで傷つかないじゃないですか。それは私とは別物ですよね。私の対象というものを持っていらっしゃる方は、これを聞いてる方の中にももちろんいらっしゃるとは思うんだけど、その人たちが何をそれについて喋ったり議論したり文句を言ったりクレームを出したとしても、私は傷つかない。それは私はそれらの外にいるからなんですよ。これを信じてなかったらカウンセリングで多分絶対できないと僕は思うんですよね。ああでもないこうでもないと思われることなんてカウンセリングやってたら山のようにあるわけじゃないですか。で、その度に一本当に傷ついてたら死んじゃうと思うんですよ。で、そうは絶対ならないんですよ。だから訓練ってものがいるってことになるんだけど、その訓練で何をしてるかというと、結局は、内的対象と 外在する存在というものを分けるっていう訓練に尽きるんじゃないかなと思うんですね。最終的にはね。で、私はそのここでもう一つの議論、まあ、この議論終わらないと思うんですけども、どうしても私には、内的対象イコール外在だと思っちゃいますという議論で、ね、2人いるというのが信じられませんと。仮に2人いるにしたって私の推測は正しいでしょうみたいなね。その推測の正しさはここでは議論の対象になってないということなことを、納得されなければならないんだけど、納得されないんですけどね。推測が 100% 正しかったとしても、内的対象と外在は違う。 だから内的対象をいくら傷つけても外在するものは傷つかない。内的対象がどれほど嫌な顔をしても外的対象がそう思ってるとは限らない。外的対象じゃないね。実在する人がそう思ってるとは限らない。多分実在する人はそうは思ってないでしょう。ただそこを議論するのは本当にナンセンスの極みなので、やんない。それはだからうちのテレビの大谷翔平を、壊すと大谷翔平が傷つくみたいな話をしているぐらい、そういうことはありえない。でこれをウィニコットが、いや大将、僕は君を破壊したよというわけのわかんない、言葉で読んだことがあるんだけれどもね、なんだそりゃって思ったんですけどね。でも大将が破壊されても母親は破壊されていないっていうこのことに、一つのショックを受けて赤ちゃんは育っていくと。これをだから僕ら経てるはずなんですよ、間違いなくね。絶対あるじゃないですか、お母さん憎くなったことなんて。で妄想の中でお母さんをやっつけたり、なんかこうね、いろいろやったことがあったと思うんですよ。でも、でそういうことをすると赤ちゃんは必ず、いやお母さんダメにしちゃった、もう自分生きていけないかもみたいに、まあそうは思わないんだけど、そういうような恐怖に苛まれるんだけど、翌朝いるとお母さんは全然ピンピンしてると、ああよかったということで、これで人は空想と知覚の区別を始めるという話を多分彼はしてるんだと思う。そこには情緒的な、何か一段階乗り越えてるポイントがあるはずだってことなんですよ。それぐらい人間の大脳というのは夢を非常に精密に現実そっくりにっていうか、現実の認識の仕方と基本同じだから、夢と現実の区別がつかなくなる。でもそれをとことんやっちゃったら妄想じゃないですか。だから幻覚になっちゃうじゃないですか。だからそこを区別するという能力を人は成長のどこかの段階で獲得しなければいけない。それも極めて早い段階で獲得すると。これがですね、しばしば機能不全に陥ってるってことを内的対象と東映同一化の話はしてるんですね。しかも単に認識の問題だけでは済まず、しつこいようですけども、これは現実というものを歪めていくというか、現実というものにインフルエンスを強く与えていってしまうので、例えばいやもうこの編集さんのために私はまともな原稿は書けないとかなる。そうするとまともでない原稿を出して、そこでまた一悶着起きたりして、よくわからない本が出来上がっていくってことが現実に起きていくわけですよ。こういうことが嫌だから、内的対象というものを投影し、その投影同一化というものの猛威をですね、振るわないようにしましょうねっていうのがこの議論の2つ目の段階ですね。でどうすればそういうことができちゃうの、できるのかと、自分はどうしても投影同一化をし投影同一化なのかもしれないけどしちゃうんですよっていうのが第2段階ですね。ここまで来るだけでも結構大変だと思うんですけど、ここまで来た時には今度はまず2人いるっていうこの事実を、基本的には即座に思い出そうってことですよね。やっちゃうのはしょうがないんですよ。いわゆる PS ポジションと D ポジションで、ポジションなんでね、投影同一化に盛大にやるポジションについちゃってる時と、まさに野球のポジションのようにそこに入っちゃってる時というのはもう気づくのすごい難しいんで、でも出る、必ず出るんですよ。私たちは正気である人は必ずそこから出てる時がある。その時に、あ、またやっちゃったなと思ったら、その時に今度はやんないようにしようって思うっていうのが大事なんですよ。だからここは非常に真剣に考えておく必要がある。これを自己性って呼んだりするんだけど、とにかくこう後から気づくことの方が多いんで、後で気づいたら、修正する。非常に単純に言うと、外にいる人は傷ついてないし、外にいる人はちゃんとやってくれるというふうに思っとく。この私の内的対象を投影すると、30日に締め切りだとか、それを過ぎるとああだとかこうだとか、そういうものを考え始める。それは私の内的対象の世界なんですよ。投影している世界、投影しようとしている世界なんですね。この投影しようとしている世界で、考えるようなことは一切現実には起こらない。僕の経験で起きた試しが一度もない。この私が投影しようとしている通りの現実が、私が何にも関与しないのに自動的に進行したことは一回もない。だからそういうことを、まあ、でもこれもやっぱり自業ですよねという経験があるから、内的対象を投影するのはやめましょうって話にしかならないんですよね、どっちにしても。だからやっちゃうということはかつてもあったし、今後も起きるんだけれども、 それに気づいたらやめるという話ですね。そして、内的対象というものが、なんで私たちが投影し、しかも同一化させていくのかというと、これが変な話なんですけどね、実に。その内的対象をどこかで怖がってるからなんですね。まあ私が母を怖がったことがあるなんて当たり前の話ですけどね、母だけではない。その内的対象には、その編集さんによく似た、かつて出会ったことがある人とか、その人にいじめられたとかね、本当に言い始めるとしょうもないことに聞こえるんですけれども、まさにそういうことなんですよ。でもそんなことが、かつてあった。だからその内的対象の、とのやり合い、やり取り、やり合いですね、これを我々は、時々こういう言葉で聞きますね。脳内シミュレーションとかって言い出すんです。つまりその編集さんにこう言っておいたら締め切りをもっと長くしてもらえるんじゃないかとか、こういうふうにしておいたら、その編集さんの考えが変わるんじゃないかとかいうシミュレーションをすると。このシミュレーションは最悪ですよね。この話の中で考えても。このシミュレーションが最悪なのは、最悪という言い方は良くないんだけど、このシミュレーションこそまさに東映同一化の始まりだと思うんですよ。でもこれで何をしているつもりかというと、私たちは自分をこれで守れると思ってるんですね。これは予防になってる。つまり防衛なんですよ。防衛規制なんですよ。防衛は防衛であるというのは、アンナ・フロイトの自我心理学ではもうおなじみの話です。防衛は防衛なんですよ。自分を守るためにこれをやると。こういうふうに、まあ、締め切りの伸ばしてもらうのが一番わかりやすいですよね、今回。こういうふうにやって、こういう話とこういう話とこれを持っていけば、4月30の締めが5月30になるんじゃないだろうかと。じゃあ今度これを持っていくと、完全に現実と幻想を混同しちゃってますよね。まるで頭の中の編集さんが現実の編集さんと同じ存在であるかのような扱い方を始めてますよね。私たちは脳にこのように絶大な信頼を置いたときに、信頼というか、なんちゅうんですかね。まあでも信頼性か、そういうもんですよね。脳にこれほどの絶大な信用を置いたときにしくじるんですよ。赤ちゃんのような時代に舞い戻ってるわけです。お母さんにこう言ってこう言ってこう言えばお母さん機嫌直してくれるんじゃないかなっていうのと全く同種の誤りを犯しているわけですね。これをまた育てられ方の問題にしてほしいとは僕は思わないんですよ。わかりますよ。お母さんの機嫌を取り続けていたから私はそういうふうになっちゃったんです。そう育てられたんですっていうやつね。これはこれであり得る話だと思うんですけれども、そういうことをいくら言ってても、この話は最終的な決着にというか最終的な解決にまでほど遠い。脳内シミュレーションと称してみたり、要するにご機嫌取りでも顔色を伺うでも何でもいいんですけれども、そういうふうに自分の内的対象との対話にかまけている限り、というか かまける時間を増やせば増やすほど、事態を悪化、より悪化させていく。投影統一化を、より、自分を投影統一化する方向へと不実に仕向けていく。明らかに自分の脳内で喋っていることは自分でも知ってるくせに脳内シミュレーションって言ってるぐらいですから、しかもシミュレーションと言ってるぐらいですからね。現実でないってことは分かってるわけじゃないですか。現実でない以上、どれほどその現実のコピーだと信じようとしても、所詮はコピーなわけですよ。しかも実体がない。後ろ姿もない。後ろ姿も作ってるって言われればそうかもしれないけど、声もない。まあ声もある作ってるって言われればそうかもしれませんけどね。でもどれほど精密に精巧に作ってもっていうか、精密に作り精巧に作れば作るほど事態を悪くしていくんですよ。防衛だってことを忘れてはいけないんですね。防衛だということはそのコピーは必ず悪意を持っているはずです。この悪意が私たちの現実を悪化させていくものなんですよ。そのコピーとシミュレーションするということは、結局のところ事態を今より良くしようとしてるわけじゃないですか。ってことは事態は今悪くなってるってことじゃないですか。少なからずそのコピー元の編集さんのせいで悪くなっているっていう考えがあるから、これ以上そのダメージを大きくしないために投影を使って防衛しようっていう話をしているわけですよね。まあ、これは自我心理学でも対象関係論でも全く同じ話が出てきます。これをこの夢から一歩も出られなくなった人をの一つの方が迫害妄想と呼ばれるものです。ここまで言ってしまうと精神病水準と呼ばれてしまうわけですね。まあ、我々は精神病水準も持ってますけどね、もちろん。ただ、つまりこれは、 少なくとも臨床心理的にはこれは正気じゃないんですよ、すでに。これが外、なんていうかな、外界にうごめき始めてしまったら、正気をすでに書き始めて、この正気狂気っていうのも非常に難しいんですけどね、だからね。脳内シミュレーションというものを、脳内シミュレーションであるということを忘れ始めたら、正気を失いかけているという、話になっていくってことです。ただこれはグラデーションありますからね。どこまでもグラデーションの話ですから、あくまでもね。脳内シミュレーションなのか、それを外に投影しているのか、現実だと信じ込んでいるのか、白昼夢を見ているのかは、いちいち違うんだけれども、つながってるってことです。ただ、どっちにしてもいい、これを、やっていいことは本当はないっていうのは、僕は多分、アンナ・フロイト派でもクライン派でも一致している見解だと思っているんですけれども、いずれにしても防衛が素晴らしいっていうのは聞いたことがあまりないので、防衛に成功するのがいいことだっていうケースはありますよ。防衛しないと非常にまずいことになってしまうっていうケースにおいて、防衛は必要だっていうのはわかります。だけど、普通に健常に生きていけるのにどんどん防衛しましょうっていうのは聞いたことがない。防衛っていうのは攻撃されてるって話ですから。で、心理学における攻撃とは心理攻撃なので、一つたりとも実体の伴った攻撃はないっていう、その前提がありますから。あれですよ。出版締め切りを突破してしまって、編集さんに殴る蹴るの暴行を受けるっていうんだったら話は全然別です。で、これはね、いや、そういうことをやってると、本当に、殴られたりもするんだよっていうことまで言い出しちゃう人が、これがもうまさに、幻覚そのものに近いと僕は妄想か、迫害妄想だと思うんだけど、でも、まあ、そこまで言うんなら、タスクシュートに記録してください。殴られた回数ちゃんと書いといてくださいと。何時何分にどこでどう殴られたのかと。実体があるのかないのかはものすごく違うじゃないですか。殴られるかもしれませんよっていうのと殴られましたっていうのは全く違うんですよ。で、まあ殴られたとしてもって僕は思うんだけど、ここはもう一旦置いといて、何か言われるかもしれない。これが脳内シミュレーションですよね。でもそれは言われるかもしれないのと言われたのと全然違うんですよ。言われもしないうちから言われるかもしれない。その言われる可能性は 93.3% ですとか言うのは、なんていうんですかね。内的対象の話をしてるんですよ。自分自身と喋っちゃっているわけですよね、結局。この場合の自分自身というのは、自分が作り上げた、編集さんの内的対象と会話をしてるっていう、もちろん意味ですよ。それはでも自分自身との会話ですよ。いくら自分自身と会話したって結構ですよ。いくら自分自身に文句を言って、文句を言われて喧嘩したって構わない。それは右手と左手で殴り合ってるのと同じことだから、実体に損傷を与える可能性はゼロでしょう。これをひっくり返せばいいんですよ。自分に損傷が与えられる可能性はゼロなんですよ。どれほど自分の内的対象が、いろんな人の脳内でシミュレーションされて痛い目を見たとしても、みんながでも恐れてるのはこれじゃないですか。人は本音では私のことをなんたらかんたらとかって言ってるのはこれじゃないですか。締め切りを突破すると相手の人はなんたらかんたらとか言ってるのもこれじゃないですか。自分が脳内シミュレーションですら傷つけられるの怖いって話をしてるわけですよね。心理戦ってそういう話だと思うんですよ。実体伴ってないわけですからね。だからこれを、でもこれを心理戦でやっているつもりになってるうちに外に出していってしまうんですよ。だから外に排泄するっていう、排出じゃないですよ。メラニクラインはこれを排泄って呼ぶんですよ。うんこ投げるって言ってるんですよ。うんこ投げるから相手は汚くなるんですよ。つまり認識だけの問題では済まないよっていうのは、そういう表現を取る。で、こういう表現を取ったばっかりにまだフロイト頭おかしいって言われちゃうんですけど、みんなでもこの生々しさを伝えたいわけですよ。心理戦やってるつもりなんだけど、なぜか現実を動かしてしまうっていうこの事実をですね。だから排出と彼女たちは、最近排出っていう風表現取ってる心理学分析家の人もいますけどね。読んだ限りでは。でも排泄って言うんですよ。排泄って言うと強いよなと。まあ赤ちゃんがうんこ漏らしちゃうことを言ってんですけどね。で、可愛い早を書いてたんですよね、昔ね。赤ちゃんが、うちの子供がうんこ投げるんです。どうしたらいいんでしょうって。つまりそういうことなんですよね。排泄というものを実際に赤ちゃんはやるわけですよ、手を使って。でもそれは心理的な話なんですよ。だから、そんなのは大したことじゃないんだっていうふうに可愛い解放が、相手に言うと。で、でも そうやって赤ちゃんが投げなくなると、わあ先生素晴らしいってことになっちゃって、ついうっかり自分が素晴らしいと信じ込んでしまって、いい気になってると、えらい目に遭う。まあ彼はそういうような書き方するんだけど、これ完全に東映ドイツ化の話をしてるんですよね。つまり河合駿さんはブラインじゃなくてユング派の人ですけれども、ユングの精神力道でもこの話はちゃんと普通にそこら中に出てきてるってことですよ。彼は多分最初スクールカウンセリング的な話でこれ書いてるんだと思うんですけどね。何が言いたいかというと、そこら中にこれはあって、見る人が見ればそこら中でやっていて、とにかくこれをやめるっていう話にカウンセラーは あらゆる場所で多分今日もこの瞬間にも不信していらっしゃる。で、我々はカウンセリングに通ってないんならこれやめようぜって話ですよ。これをただただやめさえすれば、脳内シミュレーションも一切やめれば、多分やめようとした瞬間に感じることがある。怖いって思うんですよ。私も昔そうでした。奥さんとこれから話す、こうは話して、ああ話して、あでもそういうふうに言うとこの人こういうふうに怒るだろうなという脳内シミュレーションが、あたかもね、昨日も言いましたけど、アズイフですね、あたかも私の役に立つよ、こう言っておけば、そうだこう言えば奥さんの機嫌害さないで済むんだみたいに思って害してたわけですよ。この脳内シミュレーションに失敗してたんではなく、この脳内シミュレーションをするという行為が、うちの奥さんに対する私の不信感そのものであって、この不信感はあらゆる言動中に必ず相手に影響を与えずにはおかない。私の心の中にいる、私を昔いじめた、なんだろうな、そこら辺のおばさんとかね、そういう人のプロジェクションを、うちの奥さんにやると、大体破綻迷惑じゃないですか、これって。ものすごく、うちの奥さんと何の関係もない、意地の悪いおばさんとかね、意地悪おばさんみたいなね、そういう人だという想定のもとで、やり合うわ、やり取りするんですよ。だから相手が気分を害するのは当たり前なんですね。で、もうここはですね、どっか一旦思い切ってやめるしかない、以上のような件を全部踏まえて、いずれにしても内的対象を相手に、プロジェクトしてみたところでいいことがあるはずがないと。だからそれを頭の中でいくらやっていてもいいことがやっぱりあるはずはないと思って、怖いんだけどやめて、いきなり本番だけにするっていう、せめて癖をつけるとですね、つまり脳内の内的対象をあれこれいじってというか操作して、劇場版をやって、そしてやると、大体害して結果は、いいものにはなんないっていう普通に多分思えればですね、そして外在するものは自分の脳内にあるものが 100% 違ってる、必ず一致したケースは一回もないはずだっていうのを、私はそのためにタスクシュートって結構使えると思ってるんですよね。時間と順番が狂ってくる、どれほどシミュレーションを完璧にしておいたつもりでもやっぱり狂ってくるってことは、内的対象の世界というものは全然現実通りじゃないっていう、当たり前だと思うんだけれども、僕らはそれを逆が当たり前だと思ってますからね。思ってなければ脳内シミュレーションなんてしないと思うんですよ。役に全然立たないことを絶対的に確信していれば多分やめちゃうと思うんですね。で、私はやめちゃったんですよ。役に立たないことを絶対的に確信したんで、やめると単に恐ろしいことが起きないというだけではなくて、想像以上に事態は好転していくっていう、なぜ好転するかまで僕が理解する必要はないんだってことがわかるんですよね。つまりこういういいことが起こったらいいなと思うようなことの以上にいいことが普通に自然に進行していくんで、多分最終的に一番私たちが引っかかってくるのはここなんだと思うんですよね。自分のコントロールしもしないいいことは信用ならないって思ってるんですよ。それだけ脳のコントロール力という実は全く当てになってないものを僕らはずっと当てにして生きているんだろうと思いますね。まあそうやってやってきても、非常にそれによる不利益を被ってきても、死んだり破産したりしてないんだから、それはそれで大したもんだっていう考え方もなくはないと思うんですけれども、ただこれのリスクはですね、少なからずいろんな人を巻き込んで自分をものすごく嫌な思いをさせるということだけは、踏まえておいてもいいと思うんですよね。どうしてそうなるかというと、最初の想定がそうだからなんですよ。結局世の中は、そんなにいいところではなく、自分にとって結構嫌な目に遭わせるところだって想定があって、しかもそれ信じてるわけで ないですか。信じてるからそういう想定のもとシミュレーションするわけじゃないですか。この信念がそれほど生きていく上で心地よいものをする理由はないはずなんですよ。で、なんでそれがそこまで信用できる自分の信念になったのかというと、多分過去の経緯にそれの原因があるんですよ。そしてその過去の経緯は、実際にそれに近いことが種々で起きたとしてもですね、誤解に満ちてると思うんですよね。例えばおっぱいを飲もうとしたのにお母さんが触れなかった、そういうことあるじゃないですか。で、それはすごい嫌な思い出になるでしょう、赤ちゃんにしてみれば。もう覚えてないんですけれどもね、覚えてないんですけれども、そういうことが私たちの信念を形成していくんだけど、この信念は事実そんなことはなかったとは赤ちゃんには言えない。事実あったわけ。でもあったとしても、この信念を持って、例えば50のおじさんが、ある編集さんと出版社さんと一緒に仕事をするために、この信念役に立つかどうか、これは別の話ですよね。赤ちゃんは嘘をつかれたわけでも騙されたわけでもないけれど、確かに飲みたいと思った時におっぱいなかったんだよなとか、あるいは左のおっぱい出が悪かったんだよねって、それはその時の赤ちゃんにとってはすごい絶望的な話なんですよ。だから私たちが、それこそ、今月いっぱいに書いてくださいというのは無理があるっていうふうに思っても、そういう締め切りを設定されましたなどという絶望とは比較にならないほどひどいと赤ちゃんの時の私は思ったんですよ。でもその信念、今それを使って仕事をするような信念かという、でもその信念は決して妄想じゃないよね。そう赤ちゃんが思うのは事実、思って仕方がないことなんですよ。我々はそういう目に多分会ってきている。小学校、中学校、高校、大学で会ってきている。いちいちそのために世の中は当てにならない、ひどい人がいっぱいいるという信念を作って、この想定のもとでやっている脳内シミュレーションが役に立つとでも思って、投影して同一化させて、ひどい人をいっぱい、ひどいというか、その殴る蹴るをしてくるって意味ではないんだけど、そこまでひどくはないんだけど、いろんな意味で心理戦を仕掛けてきて心を消耗させるっていうのが今回私が書いている本のテーマで、私はこの本は、必ず出るということを知ってるし、かなりいい流れになってきているという感覚があるんですよ。あとはもういいんですよ。あとはもういいんです。これ以上はいらないんですよ。いかなるシミュレーションもここから先せず、何の投影もしなければですね、多分全てはうまくいくんですよ。そのプロセスの中で締め切りが何日に設定されたかということは、少しも重要じゃないじゃないですか。全く重要じゃないですよね。これが重要だと思うのは、左のおっぱいが出なかった時の赤ちゃんの気持ちで世界を測ろうとするかなんだと思うんですよね。で、そういうことはあり得るというだとやっぱ思うんですよ。 Thank you.